日本には古来より釣り好きの人に悪い人はいないという言い伝えがある。その言い伝えは本当なのか、そして中澤優子は果たして釣り好きの男性と添い遂げることができるのか。遊漁船船長古川と隊長でお送りするポッドキャスト。
そんな内容話してないわ。
でも釣り以外の話もしよるじゃないですか。
でも中澤さん無理なんじゃないですか。
もう10年も前に入籍しとるよ、 IT 企業の社長と。
マジ？
釣りラジオプロフェッショナル絶賛不定期配信中。
そういうこと、
そういうことです。
こんにちは、遊漁船元丸です。
こんにちは、中乗りの小林です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、前回ですね、
ええ、
お客さんの認識っていう話したじゃないですか。
はい。
お客さんがどう思っとるかって相当大事なんですよ。
お、何を？
お客さんが釣り具メーカーの契約しとる人がうまいって思い込んどるけん、
うん、
その人に聞くんすよ、
うん、
インストラクターとかテスター、
うん、
何？モニターとかいう人に聞きたいってなるんすよ、
うん、
その人らが聞きやすい、目立つけ窓口になる、
うん、
で、まあ、釣り関係の仕事しよる人とかもそうっすよね、
うん、
で、まあ、釣り具屋の店員とかも聞かれること多いと思うんやけど、まあ、その釣りが上手いんとその立場っていうのが違うっていう話したやないですか、
はい、
やけどお客さんの認識の中では、
うん、
この人釣りうまいけん有名なんやろうっていう認識なんす。
うん。この人うまいやろうっていうのと、少なくとも自分よりは釣りの回数が多いから、いろんな知識があるだろうって聞いてるような気がする、自分は。
うん。うん、そうなんすよ。で、まあ、釣り具屋行ってポスターになっとる人とかおるやないですか。
はい。
そしたら、この人はポスターになっとるけんうまいやろうって思うんすよ。
はい。
やけん最初の1年か2年は、
うん、
その人のこ発信とかを見て、
うん、
自分はようやらんけど、この人は魚釣れよる映像とかあるけ、
うん、
うまいって思うんやけど、
うん、
それは1年か2年なんですよ、
うん、
で最初そこで騙されていっぱい道具買わされて
はい、はい、
でそのまんまズルズルズルズルそのまんまその人好きとか、
うん、
そのコレクション的にどうとか言うんでズルズルそのまんま行く人っていうのがほぼ大半なんすよ。
うんうん。
ほいでね、お客さんの認識なんすよ。その他の999人の認識なんす、
うん、うん。
やっぱ単純に松山でジギングの船って言うたら西岡さんとかパッと思い浮かぶやないですか。
はい。
そしたらさ、西岡さんは最初のパイオニアやし、西岡さんが作った世界だって、あれジギングっていう、はい、
ええ、
西岡さんが青物ジギングっていうんが、ハマチがその釣れる、
うん、
釣れよるっていうのを知られる前から、
うん、
西岡さんは釣り行きよって、
うん、
ここで釣れるよっていうのを知っとって、でそれをこの世に広めていって、最初にそのジャンルを作った人やけん、
うん、
西岡さんがずっと一番なんです、
うん、
でその西岡さんが一番やっていう認識ですよね、みんなの頭の中では、
うんうんうん、
で西岡さんが引退されて元丸に乗ってくれるっていうことは、西岡さんが乗っとるけん釣れるって思う。
ああ、その999人の方は、
そう、うん、
うん、
で実際に西岡さんとこのシール貼っとる人とかも来るやないですか。
はい、よく見ますね。
でまあ聞いたら西岡さんとこ乗り寄ったんですよとかいう話するやん、
うん、
話の中で、はい、あそうですかありがとうございましたとか言って言うけん、話しよったらやっぱ西岡さんが乗っとるぐらいやけん釣れるんやろねとか、いっぱい釣れとるもんねホームページ見よったらとかいう話はするんやけど、もともといっぱい釣れよったんよ
あ、はいはい、
そもそも釣れる量とか釣果の量変わってない、
はい、
まあそれは西岡さんとのそのコンビネーションで釣れた魚っていうのは多いんやけど、うんうん、量変わってない
ん
です、
うん、
西岡さんが辞めてうちの釣れる量が上がったとか、逆にその逆もない、
うん、
変わってない
ん、うんうん、
あ西岡さん来て釣れよ、西岡さんうまいけん釣れよるだけ
まあまあまあまあね、
うん、やけん量は変わってない
です、いわゆる取れ高っていうか漁獲量が変わってない、
やけんつまりそのお客さんの認識で一番決まるよ、
うーん、
やけんその他の頭の中だけでことが運んでいってで、
うんうん、
うちがシェア取れとるっていう状況になっとるんですよ、
うんう
ん、で実力が一番でもお客さんが認識できてない場合は評価受けることができないんですよ、
うんうん、
でまあもし山田さんが2号艇やるとするじゃないですか、
はい、
で圧倒的に元丸の倍ぐらい釣ったとするやん、
はい、
でそれをねまあ写真にホームページに載せたり、
うん、
なんとかしてアピールしたりなんとかかんとかって努力はするんやけど、
うん、
お客さんの認識がねやっぱ西岡さん一番っていう認識やけん、
うん、
そこがねなんぼ実力があってひっくり返そうひっくり返そうとしてもひっくり返らんのよ、
うん、
お客さんの頭の中で仕上がっとるけん、うん、西岡さん一番って、
うん、
仕上がっとんよ、やけんそこがね評価受けれんとこなんですよ、
うん、
それと同じように西岡さんは本当に一番で一番なんやけど
まあまあまあまあそうですね、見よった限りそうですね。
本当に一番で一番なんですよ、
うん。
やけど、釣り具メーカーのテスターとかモニターっていうのは、うん、本当に一番で一番じゃない。
うん。
だから、一番にでもないのに、ただただ知名度が高いだけない。釣り具屋にポスターが貼っとるだけやけ、
うん。
それ見て、釣り始めた最初の年とか次の年の人が、
うん。
あ、この人うまい。
うん。
とかいう、このスター選手なんや。実力がないけん、
うん、
魚は釣れんねんけど、
うん、
やけどみんなそう思うんす、
うん、名前でそう思っちゃう、
そうそう、うん、頭ん中でできるんよ、
うん、
何が言いたいかって言うと、お客さん商品価値分かってないんす、 お客さんがこの商品価値を理解できんので、釣り初心者で道具の値段も分からんとか、
うん、
どこの遊漁船がええんかも分からんか、
うん、
いう状況になった時に、釣り具屋にポスターがあったけん、この人から情報を辿っていこうとかで、
うんうん、
なんていう名前なんから始まる。
うん、
で、遊漁船も、ここら辺で一番有名な遊漁船どれなんから始まる。
うん、
そしたら、あ、なんとか丸なんっていうふうに、そこで仕入れた情報とかを元に一歩目を踏み出すんです。
うん、
それは僕もそうやったんです。
はい、
村田はじめから始まったけど。
村田さんか、うん、
僕は村田はじめから始まったね、うん、その全てが。でちょっと話がちょっとだけ変わるんやけど、山田さんがね、うん、インストラクターしよるときに見よったら、
うん、
の糸が高切れしたりジグがなくなったりした初心者の人を再三度返しでこの提供していくっていうシーンがあったんやけど、
はい、
それは初心者は乗り合いで来とったらそうなるんよ。だって釣れよるけん、うん、情けから出れになるやん。
はい、釣れよったら、はいはいはい、
で初心者の人がおるけん砂んとこ行きますよなんか言うのは、それはチャーターやったで、
うん、
やけんそのチャーターの料金っていうのも当然いるやん、
うん、
貸し切りにするやけ、
はい、
土日やったら6万よ、
はい、
6万6千円で、それでまあ山田さん本来そのボランティアっていう形でやってくれるんやけど、本当やって山田さんの給料もいるけん、
うんうん、
そしたら7万やろそれ、
うん、
で糸代2000円やろ、
うん、
ニコリール使ったけん4000円やろ、
うん、
でジグも1個1500円やろ、
うん、
セットしたらそれ3個も4個もなくしたらまあ10万ぐらいになるんよ、
うんうん、
だったら10万の仕事をやっていくときに、それお客さんからまあレンタルタックルとジグ代で1万7500円なの、
はい、
で、それでやるよ、
うん。
その範囲内で収めないかんねんけど、 まあそのお客さんの心に残るとか、
うん、
そこでなんか感動をすることによって後につながるとかっていうのは思って、
うん、
そこの計算も入って僕は、
うん、
で僕も最初そうしよう、最初の1年か2年は、
うん、
でそうしようって悪いの話じゃなかないんですけど、お客さんが商品価値認識してないんですよ、
うん、
そこで
そうですね、
どれぐらいの金額をかけてこの感動を商品として提供してくれとるっていうのをお客さんが認識してないけん、
うん、
お客さんありがたがってないよ、
うん、これが当たり前っていう認識になるんですよね。
そうそう、価値提供できてないんですよ、
うん、
つまりで、もう一つこれ問題があるなって思ったんが、
うん、
流行らせる気がないん
よ。流行らせる、
山田さんにも僕にもその時にこの後にお客さんがまたこのお客さんが来てくれるやろうとか、
うん、
まあ今にしてもこのお客さんの心に残るやろうとか言って思うんやけど、このやり方で流行ったら流行るほど赤字になるんすよ。
うん。
10万ずついるやん。
そうですね。
で、まあやるってことは、やり続けるってことは流行らすってことや。
うん。
で、流行らすってことをこう狙ってやっていくんやけど、この一人で終わるんすよね。
うん。うん、
で、流行ったら流行っただけで自分の首が締まっていくんですよ。どんどん、どんどん、どんどん赤字になっていく。その赤字に耐えれるかどうかよ。流行った時に。
うんうん、
耐えれんのよ、絶対。うんうん、それが、8人全員初心者で、
うん、
来た場合、それが何日も続いたとか、いうようになったら耐えれんのっすよ。
うん、
他の方が大きくなる。え、全員初心者やったら、砂んとこ行ったらええやんってなるけん、逆に耐えれる。
いやー、俺、それもあるけど、初心者4人、3人でパンクしたから、ちょっと8人って言ったらゾッとした。
うん。
うん。
で、そういうことになりますよ、というとこで、流行らせるっていう部分でも難しいし、うん、いや、僕もやりよったんですよ。一人でも出向するとか、
は
い、
ああ、
初期の。もう、やりよ。山田さんは一人で出向した方がええっていう考えを持っとんよ。
うん、
で、僕も最初は一人でも出ますよっていう考えやったんや、
うんうん。
それは2年ぐらいはやったけど、やめたんですよ、
うん。
それは、まあ今までやってやめたことあるやん。カップラーメンやめたとか。
はい。
あれと一緒っすね。
うん。
だけやってやめとるけん。もう結論が出とんすよ。
うん、
で、まあ一人しかお客さんおらんけど出向するかどうかっていうところで言うたら、最初はしよったんすよ。
はい。
初めてのお客さん一人で平らばやったんすよ。
はい。
で、一人で出続けよって思ったことがある。
うん。
他のお客さんが増えたらそいつこ
ん
なる。
うん。
暇な船が好きなんすよ。そういうお客さんって。で、一人が二人になって、二人が三人になって、だんだんだんだん増えていくと思うやん。
うん。
こんなるんや。他のお客さんが乗り出したら、そいつこんなるんすよ。やけ、永遠の一人が続くんすよ。
うんうんうん。
永遠の論理。で、
うん、
それやったらね、
うん、
まだ4人でチャーターぐらいにしとったら、
うん、
ほとんど平日なんかチャーターでしか出てないやないですか。
はい。
乗り合いやなくて、そのチャーターとか狙っていった方がいいんやないかなっていうのは、それ2年ぐらいやらな分からんかったね。
僕
も。やけ、山田さんもまだやってないけん分からんだけやったと、
うん。
そこら辺でお客さん、1が2になって、やり続けると2が3になるとか、3が4になって、足し算でどんどん増えていくと思うんや。
うん。う
ん、ならん。
1は永遠1のまま。
永遠に1やけ、うん。それは効果がないんや。
うん。
で、そういう一人で来るお客さんって、ほしたら2人でからやったら出しますよって言ったら友達連れてくるんよ。
うん。
で、それ3人とか4人とか、まあ、たまたま重なってなるときあるやん。
うん。
そしたら、嫌な顔し出す。
う
わ、他の客おるやん、とかになってくる。
うん。
そしたら、まあ、前、暇な時期と忙しい時期、半日便の時、最初暇やって、1年か2年経って忙しなって、それで、っていう半日便の時も、暇な時はそいつ来よったんや。やけど、忙しなってこんなと。最近こんなったな、とか言って藤岡さんが言うけんね。
うん、
まあ、忙しなったけん、こんなったんやろってなるやん。
うん、
で、まあ、1日便になって暇になるやん。
うん、
暇になったらまた来だしたんや、そいつ。
うん、
で、で、忙しなるやん、また。
うん、
うちはもう最近忙しい。
うん、
そして、忙しなったらまたこ
ん
な。やけん、去年ぐらいから来てないんですよ。
うん、
やけん、暇な船が好きな人っていうのがおる。
うん、
そういう人が、一人か二人でも出してくれるってなったら来るけん。
うん、
それに囚われてずーっとやり続けやったら、こっちが疲弊するだけやけどね。
うん、
で、船一回出して自分が働いて二人で給料出るかって言ったら電気。
うん。
それはダメない。で、こっちの身が削れていくだけの仕事っていうのはやらん方がええ。
うん。そうですね。
っていうことで、一人出向はやらん。三人からっていう風になりました。はい、もう一個ある。
はい。
なんか、癖が強い釣りするやつが来るんすよ。
お、あの、人数が少なかったら、
うん、
うん。
めちゃ細い糸使うやつとか来るん
よ。ああ、はい、はい、はい。
で、めちゃ軽い仕掛けとかで釣りたいやつが来るんよ。
うん。
で、よそで断られて乗れんけん来るんよ、そういう。
うん。
やけん、あんまり、ええお客さん来んのよ。
うん。
腕が良くて、それこそ西岡さんが回してくれたお客さんとかやったら、釣りもうまいし、うん、タックルも、分かっとるやん、
うんうん、
そこのフィールドも分かっとるし、うん、っていうお客さんは来んのよ、
うん、
よそで弾かれて行くとこないけん来るみたいなのが来るんよ、
うん、
で、あの山田さんの戦略的にはホームページの更新頻度上げて船自体のメジャーとか知名度を上げていくっていう風な戦略にもつながるんやないかっていうのはいいやったけど、
うん、
僕もそう思うよ、最初は、
うん、
初期は、
うん、
やけどね、
うん、
やりよって思った。西岡さんに乗ってもらった方がお客さんの認識変える効率が高いっていう風に判断した
、うん、
やけ山田さんはそれをやろうとしよったし、それが正しいっていうのは思いよったんやろうけど、
うん、
まあ、僕も最初その方法が正しいと思うよと、
うん、
でやり続けるうちにこれはダメやなと、
うん、
いつまで経ってもこれ足し算じゃ無理やなと思って、
うん、
掛け算に変えたんですよ、
うん、
で掛ける2ってこと、
うん、
でもなんぼ言うてもわからんと思うよ山田さん。
実体験がないから
結果的にこういうことやっていう、まあ西岡さんが乗ってくれて協力してくれて、
うん、
まあやり方としては見せれたんやないかな。
うーん。
部分でお客さんの認識変えるっていうのは難しいんですよ。
うん。
で、まあ山田さんがポンと2号艇やったとするやないですか。
はい。はい、
絶対嫌がるんよ、お客さん。船長の方乗りたいになるんよ。
なるでしょうね。
なるんよ。
うん。
それはもうなるんよ。だけそこら辺の戦略も含めて考えていかないかんので、なんとかね、箔をつけたいんですよ。
2号艇に。
山田さんに。
あ、山田さんに。
なんとか、その、ジグメーカーのテスターとか、
うん、うん、うん。
その釣り関係のなんかしてますよ、みたいなのがあったらね、そこのね、お客さんがそこで落ちると思うよ、何人かは。
うん。
で、山田さんってなるんよ。
うん。
それはもう、それはあるよ、山田さんが悪いんじゃなくて、それは、誰がやってもそうなるけど、うん、それは。
一番最初は誰も知らんすもんね。
そうそう、うん、それはなるんよ。その、うん、それはね、
うん、
まあ、元丸がずっと、まあ、みんなの力を、山田さんも含めて、いろんな人の力を借りながら、ここまでやってこれたやないですか。
はい。
やけん、このお客さんは元丸に乗りたいんですよ。
はい。
元丸が強そうや。
うん。
強そうやけん乗りたいんやけど、元々の元丸っすよ。
はい。
その、無名な、誰も知らん時の元丸っていうのは、
うん、
元丸しか空いてないけん、元丸乗ろうな。
うん、
そこで乗ったお客さんはそれなりに納得して乗ったんや、
うんうん。
なんか最近始めたとこで名前も通ってないし、船長もわけわからんやつやけど、とりあえず空いてないけん、ここ乗るしかないわ。で、乗っとるけん、まだ認識のギャップが少ないんやけど、元丸乗りに来て船長が山田さんってなったら、そこの落差が大きすぎて、
うん。
え、松山で一番のところ乗りに来たのに、船長山田さんなんてなると思うよ。それは、山田さんやなくてもなるんすよ。
うん、
その二号艇に分けて押したら、一方の船長が元丸の古川と、まあたまに西岡さんとか乗るやん。
うん、
で、まあ二号艇は山田さんが船長で、
うん、
出るってなった時に、の、その、いや、するよ、訓練は。
うん、
で、もう同じぐらい釣れるようにはして、から仕事に、はするんやけど、まあ、その時よね、拾い落とすよね。絶対落とすわ。
うん。実績を自分で積み重ねていくしかないっすもんね。
なんていうか、早く始めるとかぐらいしかないや。その、落ちるもん落ちると思って。
うん。
早く始めて、早く始めた方が、早く名前が知れるけん。
うん。
早く始めるぐらいしかないんやろうけど、そのやり方としては。やけん、山田さんの実力を見てくれんけん、誰も。
そうやね。知らんもんね、誰も。
やけん認識で見る。元丸西岡さん、古川西岡さんで見る。
うん。
そしたらそこへ山田さん、もう誰でもそうやけど、山田さん、二号艇船長やります。それが好きで好いてくれる人もそらおるんや。
うん、うん。
おるんやけど、やっぱどうしても落とすんと、あと、その、練習しながらとか、訓練しながらとかになって余計落とすんよ。
うんうん。
やけん、山田さんが中乗りの練習しよったとき、相当失脚出とんす。
うん。
数字見よった。小林さんはそうでもなかったやけど。
うん。
やっぱその、自分のやり方とかの確率とか、
うん。
の、糸の結び方とか、
うん。
魚締めるやり方とかの安定感とか、
うん。
っていうのは、やっぱ、お客さん見たら、わかるんよ。わかるっつうか、その、上級者とか他のとこ乗り寄るお客さんとかが、
うん、
まあ自分で当然やるやん。糸結ぶんだって自分で結びようやけん、これがどんなになっとるかっていうか、見たらわかるんよ。引っ張ったら切れるんやけん。
うんうん、
それで、魚家持って帰っても、血抜きができてないとか、なんとかっていう問題が出てきたら、それは、もうやってもらいたくないとかになったりして、そこでお客さん落ちるんすよ。
うん、
それ、やっぱ問題見つけて、僕がその潰していくとかせないかんなったりはするんやけど、
うん、
それ、もつきっきりでやったとしても、ある程度はその山田さんの成長のために自由度は高くはしとったんすよ。
うん、
やっぱ相当落ちたけん、お客さん。で、逆に小林さんはもうこのやり方でやれよっていうのをガチッと決めとったけん、
うん、
ほとんど落ちんかったんですよ、
うんうん。
そこで技術の差っていうのあんまり出んかったけん、まだ落ちんかったんやけど、
うん、
やっぱこれ船長はなんぼその訓練しとって、まあ僕とかと西岡さんとかと同じとこ流せるとか、
うん、
同じ知識で実力もあってってなってもお客さんの認識がついてこんと思う、
ね。
そこのね、なんかっていうんが前もってできとったらいいんやないかなって思って、その、そういう部分でジグの、まあ西岡さんのジグもあるやない。
はい。
そう宣伝するんやったら、うん。西岡さんのジグの宣伝とか僕の作るジグの宣伝とかの方でちょっとでも、山田さんをみんなが知っとる状態で、
うんうん、
そこ持っていきたいんすよね、
うん、
そのなんか誰もが知っとる有名な人になったら最高やけどね、そこで、
うんうん、それ目当てでお客さん来るかもしれないですからね。
いや、
うん、
そこまで行けたらいいけど、まあそこまではいかんやろ、
うん、
そうは言うてももうそのやっぱね、みんな客層っていうかお客さんが結構ええ年じゃないですか、ジギングって。
そうですね。
そしたら年齢的にね、
うん、
まあ30代前半から60代ぐらいまでっすよ。
はい。
まあ小野さんとかはそれ以上いったんやけど
ね。いますね。
そしたらね、
元気なあの人。
もうね、騙されんのよ、そんなその雑誌の有名な人がなんて言いよるけん、うん、そんなん買おうとか言うんは中学生か、中学生から、その、
初心者あたりぐらい。
30ぐらいまでよ、騙されやすいんが。
そうなんや。
なんとかプロとか、なんとかさんが有名ななんとかさんとか、
うんうん、
大人への憧れとかもあるやないですか。そしたら、20代前半とか、やったらその、社会人になった時の先輩への憧れとかはあるやないですか。
うん、
やけ、落ちたらね、飛んだらね、余計騙せんなってくる。僕らのお客さんの客層っていうのは。やけ、もう、事実を言うていかないか。お前が下手くそなんよ。
いやいやいやいや、それ、ま、元にもんとるやつ、それ。
なんで辛いのですかね、船長。魚おるけどね。ほらほら。
うむおやさん事実よね。魚体に映っとんやから。
そう、これよ。これ、これハマチ。言うっすよ。西岡さんやったら釣れるかな。
すごいわ、あの人ほ
ん
と。
西岡さん昨日10本以上釣っとるけんね。言うやん。
うん。
やっぱ腕かとか言って、とぼとぼ言うけど、やっぱね、それが事実なんよ。やけ、うん、西岡さんは僕が判断するよりももっとシビアな判断するんですよ、
うん。
で、僕もやっぱ山田さんの通ってきたルートを知っとるけん、その、お客さんのこと第一に考えて、
うん、
自分の儲けが減ってもお客さんを喜ばす方にっていうのは最初はやるんやけど、うん、だんだんだんだんで、あれ意味ないなとか思い出すんよ、
うん。
で、確信に触れ出すんよ。そのお客さんの心の中が透けて見え出すんよ。
うん、
あるところから見え出して、
うん、
で、僕の領域を通過したら西岡さんの領域になる。
うん。うんうん。
まあ、その、できることとできんことっていうのを西岡さんはすごくシビアな判断されて、そのできるお客さんとの接し方とか、いう部分で手厚くしていく、いう部分で、シビアな判断される時もあります。山田さんがその2号艇やるっていう部分で、山田さんに白つけたいっすよ。有名になってくれたらもう言うことはないんやけど、まあ有名になったら自由なくなるけんね、その代わり。
そうやね。顔売れるんは怖いね。
やけん、それ、富士とか普通に買い物しようっても、俺は知らんけど、向こうが知っとるよ。あるけん、ね。そうそう、
あるあるあるある。
鼻くそ、富士で鼻くそ、ほじった手で商品触りよったら、あいつ鼻くそほじった手で食品に触ってましたってツイッターに書かれるかもしれん。まあ、やけん、それでもう、うちがもう、血流しながらやるかどっちかよ。もう、それはもう、しょうがない。2号艇やる、言ったら。やけん、そのお客さんの認識っていうのを、意識しとかないかんのですよ。
うん、
っていうのが、その山田さんの状態がレベル1やとしたら、
うん、
僕がレベル2に上がった時に、意識したことです。やけん、山田さん、まだ僕がその実績っていうのを出せてなかったけん、山田さんに説得する材料がなかったけんね。とりあえず、こういうことですよっていう、まあ、結果として示せたんやないか。うん、ごちゃごちゃ説明するん嫌なんすよ。うん、それできてないの言うても意味ないやな。いや、西岡さんの力、それできたわ。
うん、
西岡さんが、こうやってやってくれた件できただけ、うん。その認識を変えていくっていう。まあ、レベル2から。で、やっぱ、まあ、松山で一番はどこですかって言われた時に、山台になるように。なんとか、認識を変えていく。今、雑誌とか、釣りビジョンとかやってないんかな。あの辺出て、釣り具屋にポスターが出るのが一番早いんやけど。
うん、釣り雑誌なんか全然読まんから分かんないですね。
いや、釣り雑誌僕押さえとったとかあったんすよ。
うん。
廃刊になったんすよ。
それマニアックすぎて？
いや、もう紙、本が売れんのなんやね。
紙媒体はもう売れんって夜ですね。
で、そこの部署が解散になったんや。
あ、
釣りビジョンぐらいかな。釣りビジョンぐらいかな。難しいっすよね。有名になるんで難しいやないですか。シマノのインストラクターとかやるのが一番ええよ。
うん。シマノとかダイワとか、ああいうでっかいメーカーでしょ。
そうそう。総合メーカーのインストラクターとかテスターとか、モニターやるのが一番売名はできる。
うん。
で、まあ、有名になったらそれで来たお客さん、山田さん丸投げできるしね。
そうやね。
俺いかんでええしね、うん、それやったら、うん。とかいう部分も、なんていうか、視野に入れてというか、
うん、
下心として持っといて、なんとかその裸で戦場に立たんでようにしたい。
丸腰でね。
そうそう。まずなんか手になんか持っとこうっていう。
うんうんうん、
武器も、
うん
うん、持っていこう。それ、そのお客さんの認識っていうのをコントロールしていくっていう発想って山田さんにないんや。だから僕もその最初はその目の前のお客さんを満足させて帰っていただいてとかいう思いよね。
うん、
いや、今もそれはあるんですよ、
うん。
それがないとこの仕事はできんのやけど。
うん、あくまで土台ね。
土台としてはあるんやけど、うん、その手段として、
うん、その上に積み重ねるものを探して、
そうそう、うん、来たお客さんをそれは大事にして、
うん、
次のリピートを繋げるっていうのは当たり前のことだよ。もう、やけんレベルに、それができるようになっての話だ。なんとかね、この裸で戦場に立ったら、多分弓矢が刺さったらめっちゃ痛いと思うんですよ。鎧着ようと。
で、そのまま、膝から崩れ落ちたらいかんもんね。
そう。やっぱね、外れ感がね、出るんよね。外れ感出るでしょ。誰がやっても、そら、そうなるやろ。あるよ。そら、これはダメやろうと思いよって。乗ったら自己記録が釣れたとかいう、そのたまにあるけど、うん、やっぱそれはなかなかね、
うん、
難しいけん。それはもう針の穴に糸を通すぐらい難しいけ
んな、うん。これは、偶然の世界もんな、
そこれは絶対おもんないやろうって思いよって見に行った映画がおもろいぐらいの感じでいかないかけん、うんうん。やっぱ一回期待度が下がっとる分、あと上げるだけやっていうのはあるんやけど、
うん、
やっぱね、それで、その状態で999人が釣れることはできんのよ。
釣れる、
うんうんうん、それで釣れるのは、 見破ってくる一人だけよ。あ、こいつ実力あるな、この船長っていうのは、うん、船におった一人。あとは、その、認識で乗り寄るけ、
うん。
ミーハー心で。
うん、
有名やけ、
うん。
ここが一番ええけ、
うん。
で乗り寄るだけやけ。そのお客さんに対しては、そんなもん通用せんけんね。それが一番難しい。実力がある人は評価してくれると思う。
うん、
山田さん。その事実を見て、
うん。
この船長は実力があるとか、よう辛そうい。いうふうになるんやけど。
何もない状態やったら、何もせんもんね。できんし、こんし。
そうやね。うん、やけん、元丸乗って古川船長でって、思いよったら山田さんの方に流されるけんね。
もういっぱい、元丸はいっぱいやから
入って。1号いっぱいやけん、2号入ってくださいとかになったら、うん、その時のやっぱがっかり感からの、がっかり感からの、その、戻していく、期待値を上げていくっていうのは、山田さんがなんぼ頑張ってもお客さんがようつらんかったらダメやけん。
それよね。
やけん、その999人はエンジョイやけ
ん。うんうん。
ようつらんのよ。
うん。ってことは実績が一向に上がらないと。
なかなか厳しい戦いにはなってくるけん、うん、どうしてもその新規の人とかが山田さんの船には乗るようにはなってくると思う。
二、うん、
号艇になった場合。山田さんがそのお客さんに受け入れてもらえるスピードをね、
うん、
その認めてもらわないかい、そこで実力を、
うんうん。
そしたらやっぱどうしてもやっぱ船長の古川の方がいいんやけどっていうやつは出てくる。
うん、客商売やから、山田さんに、まあまあ、昔も話したけどさ、山田さんに会うお客さんやったらついてくれると思うし。
そうそう。
うん。それをまた見つけるのがまた難しいし。
そう。まあその、接客とか、その山田さんの人間性として、
うん、
人に嫌われるタイプやないやないですか、
うんうん。
そんな嫌なやつじゃないや
ん。うん。
山田さんの人柄で、とか、その仕事のやり方とか誠実さっていう部分には問題は感じてないですね。
うん、
まあ、金盗むとか絶対せんけんね。絶対せんやん。
うん、
やけん、そこら辺の心配は全くしてないんやけど、やけん最初の、その、受け入れられるか、その受け入れられた後もやっぱそういうのはずっと背負っていかないかんことになるんや。
うん、
どうしてもね、やっぱ。僕が船長でやりよる限り、山田さん、こう、二号艇で出ますよってなったら、そこのところで不服に思う人も、思い込みやけん、これは。
うん、
でも、その思い込みで、実力が一緒でも、それは思うけん、思い込み。やけん、そのお客さんの認識必要。この辺が難しい。やけん、山田さんは苦労すると思う。その、僕が苦労した苦しみやない苦しみ方
する。あ、別です。
別の、
うん。別のベクトルですね。
僕がその、道がないとこ道作っていく苦しみを味わったじゃないですか。
うん。
やけど、山田さんは、それがない代わりにそっちの苦しみ方するんですよ。
うん。
お客さんの認識を山田ファンに変えていくっていう、やっていけるかどうかやね。それは相当な苦しみやと思いますよ。やっぱ、僕も開拓者やないですか。
うん。
やっぱ開拓しよるとき、命がけやったもんね。
うん。
その波が、1メートルって書いてるけど、北の1メートルと西の1メートルが違うなんか知らんやん。そしたら、なんか西の方が弱いなって思い出すんですよ。
うんうん、
そして、青島とか行くやん。
うん、
西1メートル、うん。青島行ったらもう3メートルぐらいですよ。死にそうになるやん。やけど、西風で、情けとか行ったら全然風ない。中島とか行ったらないやん。そんなんも知らんとこからその開拓していっとるやないですか。だけど命がけのやつっていうのはないけど、山田さんは精神的なやつで苦しまないかんすよ。お客さんの認識を変えていくっていうのは難しいと。だけど、西岡さんの協力によって僕はそれを乗り越えることができました。沸かそうとしたらいかんやん。手段として。
うん、
お湯つけて、
うん、
だんだんだんだん温めていこうとしたら、
うん、
いかんす。やり方として、うん。山田さんはよくやるんやけど、お湯沸かすときに、
うん、
お湯をガチャって水から湯にするんよ。
うん、
カセットコンロで、
うん。
それは効果がなかなか出んけん。鍋がでかければでかいほど。
うん、
で、まあ鍋でかいやつで水が入っとって、それが水を湯にしたい場合は、
うん、
湯持ってくるんよ。沸いてるやつを。それぶち込むと。あったら、チンチンに沸くけん。
うんうん、
やけん、それは西岡さんが引退されて、お客さんを流してくれて、西岡さんも協力して、乗ってくれて、
うん、
時にはアドバイスもしてもらったりして、至らんとかあったら遠慮なく言ってくださいとかいう部分で、西岡さんになんとか協力していただいてっていう、ができとるけん、言うがわいとんすよ。やけん、カセットコンロでカチャカチャやるよったらわかんけんね。山田さんはそれ。
その、お湯っていうのはお客さんの認識いいことでしょ？
そうそう。やけん、湯沸かす時に、水を、ちょっとずつ温めていくっていうのは、無理や、
うん。
基本的に。やけん、島の課題はの湯持ってきて入れるとか。なんか、買っとるとこのお客さん引っ張ってくるよ。お客さんをまず見て、それを引っ張ってくる、で、こっちに入れると。で、西岡さんと元丸は、もともとその、競合他社やったんで、
はい、
協力し合う関係っていうんではなかったんやけど、うん、西岡さんが仲はいいんや、やけん。
うん。
なんぼその、競合になっとるけんって言うても、仲はいいし、その西岡さん、僕が連れ寄った西岡さんすぐに情報流しとかいうのは、やるんやけど、
うん。ビジネスパートナーっすね。
西岡さんが引退されて、その僕にやってくれよることっていうのは、奉仕。
ああ、そうやね。そうやね。
もう、やけん、その、ただただ僕のことを、なんか、可愛がってくれよるだけ。
うん、
何も恩返しできんけど、可愛がられよる、
うん。
やけど、島野とか大和っていうのは、競合じゃない。
違うね。違うね。
協力会社なんですよ。うん、やけん、メカニックと現場なんよ、
うん。
その商品を売りたいんよ、島野。
うんう
ん、で山田さんは PR できる、
うん。
とかいう部分。まあ、その、メーカーはどこでも自分の好きなとこやったらいいんやけど、そういう部分も含めて自分とこのジグが作れたら、そっち先やっとかないかなって思ったのはそれですね。で、それやっていって、まあ、最低そこで山田さんはそこで名前を売るチャンスは来るん。あと、西岡さんのジグもできるし、それはやったらできるし、とか言うんで、スポンサーがついたらほら。
スポンサーね、うん。
ちょっとほら。違うや、
うん、
でまあ大きい総合メーカーとかついたらまたそれはそれで良くなってくるやろし、その自分の熱量を上げて時代を変えようとしても変わらんけん、ね、
うん、
あの根本的なとこ間違えんようですよ。やけん営業っすね、
うん、
1回でも2回でも釣り具メーカー行って島野行って俺がやりたいっていう、
うん、
言うとかでも変わるかもしれんし、これやれって言うんじゃないですよ、
うん、
やけん、そういうことする人もおるん中には、うん、でそういう総合メーカーっていうのは大体そういうの来ても断る
ん、うん、
やけんまずね、
うん、
小さいメーカーの契約をするんですよ、
うん、
そして最近こいつ名前が上がってきたなとか人気出てきたなっていう時いうタイミングになってから島の人そしたら雇ってくれるかもしれない、
うん、
であとなんか大きい団体の代表の人とかやったら、お客さんがいっぱいおるけん、島野も欲しがる。
うん。
はあるかもしれん。でも村田さんとは合わないからな。まあそこら辺も含めて、まあ、ちょっとなんとかしたいよね。その、なるべく武装して2号艇乗ってほしいっすよ
ね。そうやね。
武装がな、今山田さん、ただ単にこの訓練して馬なったらいけると思うんかもしれんけど、それは、まあ、いけるんはいけるけど、お客さん相当落とすけん。
うん、
山田さんに箔がつかん。お客さんの認識がないと。山田さん乗りたいならん。まあ、そこまでいけたらもう完璧よ。やけど、なかなか普通はできん。普通はできんことを言える。で、そこの普通はできんことを要求しとるけん、しんどいんよね。やっぱ超一流でいかない。うち来て、あれやね、しんどいことしかないっすね。
そうかな。
もうちょっと、あれ、ね、もうちょっと楽なとことか言っとったらね。
楽なとこ行って、そりゃわからんすね。どっちが正解かっていうのは、もう上がってみなわからんすからね。
そうっすね。
うん。
さよなら。
さよなら。